正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
そして皆さん、
明けましておめでとうございます。
新年1月2日、お正月真っ只中。
いや、もう本当どっぷりお正月です ね。
皆さんどのようにお過ごしでしょうかね。2023年がスタートしました。
もう始まっちゃいましたね、正木さん。
どのようにね、どうしようかな、どんな年にしたいかなって皆さん考えられると思うんですが、荻野さんなんか。
いや、もうウサギみたいにピョンピョンと弾みをつけていきたいですね。
あ、弾みをつける年。
はい、まさきさんは？
その、ね、数字的にも別にぴったりくる年でもないね、2022から23に、はい、なので引き続きという僕はイメージがあって、昨年からね。
なるほど。
でなおかつウサギ年なので、あの荻野さんおっしゃるようにちょっとこう飛び跳ねる感じで、ちょっとステップアップというかね、あのそんな年にできたらいいかなと思います。
いや、もう本当に社会情勢もね、はい、上向きでいくように、うん、私も本当環境問題、そして社会情勢がなんかこういい方向に明るくなるように、うん、もう押して押して引っ張っていけるぐらいのことを、
そうですね、
ね、
まあ、できたらいいな。一番いいのはその、はい、こんな、ね、気候変動大変なんですっていう情報をお届けしなくてもいいような環境になったらいいわけでね、はい、
そうですよね。
でそれをやっぱり目指さなきゃいけないと思うんですよね。
確かにそうですよね。
今日実はですね、はい、素敵なゲストを、ね、と電話でつなぎまして、
そうなんです、
かなり濃くお届けいたします、
はい、もうしっかりとお届けしますので、
なるべく優しい言葉を使っていきますので、
わかりやすくね、
ぜひ皆さんどうぞよろしくお願いしたいと思います。
お願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて2023年最初の放送ということで、
はい、
やはりね、この方にお話を伺おうかなと、うん、番組のですね、もうほぼご意見番と、はい、言わせていただいてもいいと思いますが、
そうですね、顧問のような方です ね、
あの、はい、電話つないでおります。
はい、東京大学未来ビジョン研究センターの教授でいらっしゃって、そして国立環境研究所地球システム領域上級首席研究員でもいらっしゃいます江守正太さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いいたします、
はい、今年もよろしくお願いいたします。
そうですね、
はい、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
まずやっぱり新年ということでね、江守さん、はい、その今年2023年、まあ、その1年1年でね区切られるものではなかなかないですけれども、
そうですね、
まあ、どんな年にしたいであるとか計画とかございますか？
東京大学で学生の指導をするようになりまして、
はい、
それで今年は初めての修士論文の、学生が修士論文を書くので、
なるほど、
それを無事通すということが最大のミッションになるかなというふうに。
なるほど、そうか、はい、それは大きな仕事という仕事になりますね、
はい、
そもそもですね、改めてということでね、はい、江守さんがどういう方なのかと、はい、ラジオを聞く皆さんにということで、江守さんはもともと今もそうですが国立環境研究所というところでお仕事されていて、と
そうですね、
もともとのご専門、今もそうですがご専門といったらどういうふうにご紹介したらよろしいんですか？
もともとやっていたのが、
はい、
地球温暖化の将来予測の、コンピューターでそういう計算をするというシミュレーションという分野ですね、
はい、これから温暖化どのような状態でどんな条件を加えたらこうなるどうなるというそういうようなね、コンピューター上の、
ね、
まあ、解析シミュレーションされていると、
はい、そうですね。
で番組にね以前からよくご出演いただいてて、その時は割とこう まあ、もちろんそのがご専門なんですけども、今のその例えば若い人たちの活動をすごくサポートするであるとかですね、はい、あの温暖化についてなるべく分かりやすくいろんな方に知っていただきたいということで結構いろんな話をねしていただいてますけども、はい、なのでちょっとずつこう何でしょう、方向性はシフトしているというふうに考えてもよろしいんですか。
まあ、今はかなりあの気候変動の解説のおじさんっていう日本で一番気候変動の解説が分かりやすいっていうふうに、自分ではあのまあなることを意識して、
あなんか今自分でそう言われてるんですっておっしゃるのかと思った
ら、いやいやでも
それを混ぜ合してらっしゃる、
ね、子供たち博士と呼んでる、はい、そういう私もね、
まあ、YouTube とかで、
はいはい、あります。
そうですね、 YouTube でもねいろいろ発信されてますけども、でそんな中で実は先ほど少しお話が出ましたけども、東京大学の方で未来ビジョン研究センターの、まあ、教授。
そうですね、これはまあなんというか縁があって、
はい、
まあ、半分移ることになりまして、
うん、この研究センター、未来ビジョン研究センターというのは具体的にはどういう、はい、まあ、あの文字通りかもしれませんが、
一言で言うと、はい、東京大学の中で、うん、まあ、SDGs 的な将来の世界の持続可能性に関係があるような研究をやるいろんな分野の人が集まっているところなんですよね。
例えば他にはどんな分野の方が。
安全保障だとか、あ、
はい、
まあ、つまりその国同士の関係の中で例えばアフリカでどんな問題が起きてるかとか、
うん、
あのそういう研究もありますし、それから AI ですよね、人工知能、
はいはい、
人工知能がこれからどんどん社会に普及していくと、うん、どんな問題が起きるかとか、まあ、そんなことを研究している人もいますし、あの非常に、うん、あのたくさんの分野にわたっていますね。
で今お話を伺っているとこれから の, その世界の未来に対してのいろんな分野である意味すごく重要なね、
そうですよね、
うん、あの研究される場所かなっていう印象を今持ったんですけども。
そうなんですよね。
この未来ビジョン研究センターっていうのも昨年にできたものなんですか。
いや、これはあの、まあ、何年か前からあったものですね。で、まあ、あの東京大学の中でいろんなあの研究所を組み合わせたりとかしてできたものなんですけれども、
で新たにその中に例えば気候変動の分野が入ったということ。
あの気候変動の分野研究した人も元からいたんですけれども、
はい、
僕はなんとなく、はい、
いやいや、
ここも入ったという感じ
で具体的にはじゃあ、あの江守さん の, その役割というかこのセンター内の役割っていうのは、ね、どういうことになるんですか。
これがですね、はい、あんまり僕はまだここで何の研究をしなさいと言われてるわけでもないので、
は
い、はい、ちょっとこれからゆっくり考えながらやっていこうかなと思ってるんですけれども、
うん、
あの実はちょっと研究そのものじゃないところで一仕事しましてですね、
はい、
それがあの YouTube を作ったってことなんです
けど。なるほど、
はい、東京大学未来ビジョン研究センターのさっき言ったようなアフリカの研究とか、
はい、
AI の研究とかいろいろ面白い研究をやっている人がいるんですけれども、
はい、
その研究を紹介する YouTube をですね、普通に作ってもみんな見てくれないので、うん、クイズにしまして、でしかも普通にクイズやっただけでもみんな見てくれないので、
うん、
あのクイズノックさんというですね、
はい、
インフルエンサー の,、
はい、
あの非常にあの人気のあるクイズのプロとコラボをさせていただきまして、
うん、すごい、
クイズノックと探る未来ビジョンっていう YouTube をですね3本プロデュースしましたのです
ごい、すごい、
ぜひですね皆さん YouTube で検索してご覧いただきたいと思います。
もうぜひぜひ、ね、
これはぜひあの江守さんのお顔も出てくるでしょうし、
はい、僕はあの、はい、ちょっと MC をちょろっとやってます
。すごい、
かっこいい、
でもやっぱりお話こうやって伺ってると江守さんはやっぱりその情報発信がすごく大事だっていうふうにお考えなんじゃないですか。
まあ、そうですね、ただその発信だけじゃなくて、うん、そのやっぱり社会の声に耳を傾けるっていう双方向的なことを含めてですねコミュニケーションが大事だと思って、うん、やっている部分がありますね。
すごいですよね、そのコミュニケーションが大切ということで、うん、常になんか子どもたちにも大人にも分かりやすく紐解いて。
そうなんですよ、ね、やっぱりあの先生、ね、何回かゲストにお越しいただいて話を伺っていると、うん、やっぱり腑に落ちる部分っていうか、あ、そういうことなんだっていうのはめちゃめちゃたくさん、ね、出てきて、あのラジオを聴く皆さんも多分ねそういうふうにあの感じてらっしゃるかと思うんですが、 もう一つ実はね、江森さんって大きな仕事をされていまして、国連の研究機関の IPCC の報告書の執筆者のお一人でもいらっしゃるわけですよね。
はい、そうですね、IPCC というのは研究機関ではないんですけれども、はい、正確に言うとですね、科学の評価をするという、報告書をその評価をして報告書を作ること自体がミッションであるような組織ですね。
なるほどなるほど、
はい、
その報告書をもとにCOP27 とかいう会議が行われてということになるわけですか。
そうですね、その国際ルールを気候変動に関して決めるときの、その材料になるような知識っていうのを作ってる感じですよね。
なるほどね。本当に今地球温暖化気候変動については僕の中ではもう第一人者というかな、役割を担ってらっしゃるような気がすごくしていて、この2023年もね、
はい、
いろんな方面で活躍を期待したいところなんですが、
はい、今年もね、あちこちで、
はい、よろしくお願いいたします。この番組でもね、何回となくこれからゲストね、はい、お呼びするかもしれませんので、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さて、ちょっとここで一息入れましょうか。ここで一曲お届けしましょう。
ノラ・ジョーンズで Don't be denied。
She was a young girlMama said to her, Your daddy's leaving home today. I think he's gonna stay. They packed up all the bags and drove up to Anchorage. Checked into school. She wore white chucks on her feet. She learned the golden rule. The punches came fast and hard. Lying on her back in the schoolyard.
の地球にいいこといつも聞いてます。イエーイ。
前半は江森先生がどういうねお仕事をされているのかっていうお話をね、させていただきました、お聞きしましたけれども、
はい、
ここでお聞きしたいのは、つい昨年の11月にCOP27 がエジプトで行われまして、
はい、
なんかニュースなどを聞くと、なんかこう根本的な大きな成果はちょっと残念ながら見られなかった、先送りがだいぶ多くなったようなっていうニュースしか届いていないんですが、はい、そのような認識ではよろしいんでしょうか。
大きく2つの分野が あるというふうに考えていただくと、
はい、
1つの分野では、非常に画期的なことが決まったという評価もあります、う
ん、はい、
しかしもう一方の方ではほとんど進まなかったということなんですよね。
うん、
で進んだのは何かというと、
はい、
ロス&ダメージっていう言葉があるんですけれども、
はい、
でこれは日本語で言うと損失と損害なんですが、うん、主に発展途上国でですね、いろんなその気候変動の被害が出てるわけですよね、
はい、
でそういったその被害に対して、資金的なサポートをしましょうということ の新しいそういう基金を作りましょうということが決まったと、
はい、
いうことが、一つ非常に大きな動きです。
そうですね、
はい、でこれは発展途上国の側から見るとですね、 その先進国が賠償しろっていう話なんですよね。
今まではその先進国っていうのは、ODA みたいな形で、
はい、
発展するのにサポートしましょうという意味での資金提供がねメインだったような気がするんですが、です、ね、
はい、
ちょっと大きくそこが変わったのが僕の中では、あ、そうなっちゃったかっていう感じがすごくするんですけど、でももちろん、ね、発展途上国の方からしたら当たり前じゃないかっていう考えなんでしょうね。
そうなんだと思いますね。先進国はそれが賠償であるという法的責任があって賠償するんだっていう形は認めてないんだと思いますけれども、発展途上国の気持ちとしてはおそらくそういうことなんだろうということですね。
ただ実際大きな、例えばバングラデシュの大洪水であるとか、
はい、
いろんな被害が出てることは事実で、これはもちろん温暖化との関連性はある程度会議の中でも認められてるわけですよね。は
い、そうですね。一つ一つの災害っていうのが全てがもちろん地球温暖化によって起きてるわけではありませんけれども、
はい、
その地球温暖化によって一つ一つの被害が大きくなってることっていうのは、科学的に言えることですし、それは前提としてこのような話は行われていると思いますね。
なるほどね。それに対する、基金ができたと。
はい、
そうか、前進か、前進ですよね、
その部分に関してです
ね。わかりました、
はい、
でもう一つなかなか進まなかった部分というのは、
はい
はい、
それがですね、いわゆるその 1.5 度で温暖化を止めるという目標に対する進展が見られなかったと、
はい、
いうことなんですよね。
うん、
その一つ前の年の COP26 というのがイギリスのグラスゴーであったわけですけれども、
はいはい、
そこでは結構いろいろなことが決まって、 1.5 度っていうのは努力目標として今まで書かれていたんですけれども、
はい、
これ努力目標のままではあるんですが、それを追求する決意っていうのが合意されたので、1.5 度本気で目指すぞと、今 1.5 度って言ってるのは世界平均気温を産業革命前から比べて 1.5 度上昇で止めたいという話ですね、
はい、
今すでに 1.1 度ぐらいまで上がっちゃってるわけですけれども、
はい、
それを 1.5 度で止めるという、決意が合意されて、そのために例えば石炭の使用をその段階的に廃止をしようっていう提案があったんですけれども、
はい、
段階的に削減をしようっていうことが、その COP26 では合意されたと。で今回はそれをさらに深掘りして、例えば石炭以外もですね、石油も天然ガスも含めて削減しようっていうもう一歩踏み込んだ合意であるとか、あるいは石炭を段階的削減じゃなくて段階的廃止にしようっていう合意であるとか、一歩進んだ合意をですね、何らか導きたかったんだと思うんですけれども、そういったものが今回は全く得られなくて、それで前回のなぞったような形で、残念ながら大部分は終わったというのが、温暖化を止めるところに関しての、進捗というか進捗のなさですよね。
なんか今お話伺ってると、微妙に例えばウクライナ情勢であるとかロシアの、天然ガスの動きとかがちょっと微妙に影響を受けてるんでしょうね、
はい、
きっと。
それはそうですね、非常に複雑な形で影響していると思います、もちろんですね、この冬ヨーロッパは ロシアから天然ガスを買わないでどうやって乗り切るかということで深刻なエネルギー危機になっていて、
はい、
でそれは世界的に波及をしているわけですよね、
うん、
ですので一部にはその石炭をやめようと思ったけどしばらく使うとか、そういう逆行する動きっていうのが、温暖化対策から見ると逆行する動きっていうのが出てきてるわけですけれども、一方でやっぱりその再生可能エネルギーを今まで以上に増やしていかないと、今まで以上のペースで増やしていくことが脱ロシア依存ということに対しても一番最終的には重要なことだっていうこと、あるいはその燃料が高くなっているので太陽光パネルで自家発電とかするとそっちの方がどんどん得になってるわけですよね。
はい、
そういう形で再生可能エネルギーの導入ってのは加速しているわけですけれども、
はい、
だからそのマイナスの影響ばっかりではないんですけれども、非常に複雑な影響を与えていると思いますね。
その 1.5 度に抑えようかという方向が進み具合がちょっとだけ鈍ったということが、いろんな、影響を受けてということだと思うんですけども、
はい、
でもそれが鈍ってしまうということは逆にさっきの損失と損害ですか、 そちらはもっともっと基金が必要だしっていう流れになりますもんね。
そうなんですよね。まあ、温暖化を止めることが、うん、できずに温度が上がってしまえばしまうほど、
うん、
まあ、損失と損害は増えていきますので、
うん、
でそれを、まあ、先進国がどれぐらいそれに対してお金を実際に出すかっていうのはまた別問題かもしれませんけれども、
はい、
まあ、被害が出ていくということは確かですよね。
そうですよね、はい、やっぱり両方バランスよく進めていかないと、うん、あまりいい効果結果が出てこないような、ね、気もしますけども。
そうですね、
まあ、今の話伺ってたらやっぱりじゃあね、日本はどうなんだというのを、うん、ちょっと考えてしまいますし、
はい、
ただしね、そろそろ今回もお時間が来てしまいそうなので、
はい、もっともっとね、
山本さんすいませんけど来週も引き続きでよろしいですか。
優しい、ありがとうございます、
は
い、
少し話が途中になってしまったかもしれませんけどもね、はい、今日はここまでということで、来週また引き続き江森さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。本日のお客様、東京大学未来ビジョン研究センターの教授であり、国立環境研究所地球システム領域上級首席研究員でいらっしゃいます江森誠太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
ということで、新年早々ゲストにね、はい、お話を伺いましたが、
ね、いいお話を ね、お伺いできました。
江森先生のお話は分かりやすい。
分かりやすいです ね。
来週も引き続きお話を伺いますのでね、はい、ぜひお楽しみに。でですね、実は昨年の暮れね、白いちごのプレゼント
ね
えしますよということでご紹介したんですが、
はい、
なんと太っ腹
です。
改めてですね、
ええ、
ちょっとプレゼント拡大ということで、
そう、お年玉になりますよね、これ、はい、正木さん、
はい、そうなんです、はい、
なんと白いちごですね、一箱と申し上げていましたけれども、5箱プレゼントしたいと思います、
はい、
宛先の方はおはがき、お便りでは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールでは正木@jocr.jp、 こちらまでいちご欲しいと添えて、メッセージももうもちろん書いていただいてご応募ください。1月16日に発表をお待ちいただきたいと思います、
は
い、
なので応募された方は16日放送をぜひお聞きいただいて、
そうなんです、聞き逃さないでくださいね、
はい、チェックしてください、
はい
はい、また番組にもですね、お便り、ね、お寄せいただきたいと思います。
さあ、そして来週はですね、またいつもの時間に戻りまして、午後1時からの放送となりますので、もうこちらもしっかりとねチェックしていただきたいと思います。
ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。